ニーサウンドカフェ4時20分になっています。ではお電話をつないでおります。三田警察署の松井副署長お待ちくださってます。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
夏休みも終わってですね、
はい、
市内の小中学校今週月曜日ですね、
ね、もう始まったんですね。
僕の記憶ではなんか9月からっていう
のがそうですね、
ちょっと早かったみたいですね。
はいはい。
まあ、こもりにですね、僕も経験あるんですけど、夏休みですね、こもりにこう結構追われてっていうことですね。
はい。
保護者の方もですね、2学期始まってこうホッとされている方もおられるんじゃないかなっていうところですね。
そうですね。
まあ、久々にですね、こう元気に登校する子どもさんの姿見てですね、はい、僕も元気をもらっております。
ね、本当に元気な子どもさんの姿はこちらまでパワーいただけますから、はい、いいですね。
はい。じゃあ今日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。それではまずは早速ですが、この1週間サンダーはどんなことがありましたでしょう。
今日3つですね、はい、お話をさせていただきます。
はい、3つ。1つ目は何ですか。
1つ目交通事故ですね。
はい。
パトカーが絡んだ交通事故で。
そうなんですか。
はい。8月の27日土曜日ですね、この前の土曜日なんですけども、はい、お昼ごろにですね、カシタの交差点ですね、
はい、
ミニパトカーがこうパトロールで回ってたんですけども、まあ、脇道から出てきたですね、軽4乗用車が、はい、出会い頭でパトカーの後ろに後部の方ですね、ここに衝突するような事故があったということで、軽4の運転手さんがちょっと重い骨折のあるような怪我をしているっていうことですね、はい、パトカーの運転手もちょっと怪我をしているんですけども、パトカーなんでですね、まあ、やっぱりこう一般車両よりもですねかなりこう注意して運転してるんですけども、
そうですよね、はい、
やっぱりこう避けられないっていうですかね、こう事故っていうのはどうしてもあるのかなっていうことで、ね、両方動いてるんでですね、
そうですね、
はい、なんでこんな事故もあるんでですね、はい、運転するときはですね本当にこう十分注意して運転をしていただきたいなと思います。
はい、わかりました。2つ目は何でしょうか。
2つ目ですね、自転車の盗難被害ですね。
はい。
先週はちょっとお伝えしてなかったんですけど、先週なんかも出てるんですけど、
やはりそうなんですね。
はい、この1週間ですね、2件ですね、被害が出ておりました。両方とも商業施設の駐輪場に停めてたということなんですが、はい、1件目が8月25日ですね、朝から、はい、夕方まで停めてた弥生が丘の商業施設なんですけども、はい、でもう1件がですね28日ですね、夕方5時頃から、7時頃までの2時間ぐらいですね、はい、これは欅台の商業施設に停めてたということなんですけども、はい、まあ、無施錠で駐輪中にまあ被害に遭ったということで、
う
ん、やっぱり鍵をかけていただきたいなと、
そうですね、
いうことの一言ですね。
はい、
はい、
もうなかった時はあれ確かここにっていうね思い違いかなと思いながら、ね、結局ないって分かった時の気持ちを考えると、はい、ちょっと時間の余裕を持って鍵は絶対かけたいですね。
はい、
分かりました。ありがとうございます。
なかったらきっと必死で探してると思う。
いやもう本当そうです。足ですからね、はい、お家に帰るのにどうしようということでね、
はい、
分かりました。3つ目は何でしょう。
3つ目はですね、廃棄物処理法、ゴミの不法投棄ですね、
はい、
の犯人をですね、検挙しております。
そうですか。はい。
今年の6月にですね、屋敷町 の道路の路肩ですね、まあ、雑草が生い茂っているような道路なんですけども、そこに大型家電製品ということでですね、
はい、
洗濯機とかですね、冷蔵庫とかですね、電子レンジとかですね、投棄してたものずっと操作してたんですけども、
はいはい、
特定できたんでですね、30日の火曜日にですね、
はい、
逮捕しております。
そうですか。昨日ですね、逮捕ね。
そうですね、まあまあ、住んでたところですね、
はい、
共同住宅なんですけども、そこを出なければいけなくなったよっていうことで、大型の家電製品ですね、
はい、
ちょっと困ったんで、近くのですね、道路の草むらの中に投棄したっていうような概要ですね。やっぱりきちっとですね、手続きにのっとってですね、処分をしていただきたいと思います。
わかりました、
はい、
この1週間振り返って今日は3つ主なものとしてご紹介いただきました、はい、では今日はどんなお知らせをいただけますか。
最近ちょっとですねポロポロとこう相談を受けたりするんですけども、はい、インターネットですね通じて取引されるあの仮想通貨ですね、はい、に関するトラブルですね、が時々あるんでですね、はい、今日はあの仮想通貨のですね、はい、取引所の注意点ということで、お話をさせていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
で仮想通貨ですね、最近ちょっとこうよく耳にするような言葉になってきてるのかなと思うんですけども、はい、仮想通貨って何なのっていうことですけども、うん、インターネットの中だけでこうやり取りされるですね、はい、通貨のような機能を持つ電子データですね、で、一般流通しているような紙幣とかですね、うん、お札ですね、はい、それから貨幣です、コインですね、うん、などのようなそんな実態はですね、存在しないというものになります。はい、うん、でよく耳にするものにはビットコインなんかありますね。
聞き覚えがありますね。
はい、で、法律でですねある程度こう規制もされてるんですけども、はい、法律上ではあの仮想通貨ではなくて暗号資産っていうふうに呼ばれています。
そうなんですね。はい、
で仮想通貨のですね特徴っていうことなんですけども、はい、インターネットの中だけでやり取りされるということで銀行とかですね第三者をこう介することなくですね、はい、一般的にインターネットの中で事業をやられている交換所とかですね、はい、取引所って呼ばれるですね事業者を通じてですね、仮想通貨を入手したりですね、それから換金することができます。
あ、換金もできるんですね。
はい、で当然入手するときにはですねそれに見合う お金とかですね、はい、振り込んだりそれに見合うような他のものですね、はい、手続きをしたりっていうことになるんですけども、はい、交換所とかこう取引所ですね、はい、法律的にですね、登録を受けた事業者のみが行うことに、はい、行うことができるというふうになっています。はい、で仮想通貨についてはですね、はい、紙幣とか貨幣の実態はないって言いましたけど、はい、円とかドルのようなですね、国ですね、日本が定めたですね、はい、法定の通貨ではないですよっていうことですね。
はい
はい、で最近相談ですね、あるんですけども、兵庫県下などで受けてるような相談ちょっと見てみたらですね、
はい、
セミナーとかですね、SNS ですね、なんかを通じてですねこうスマホにアプリを入れて仮想通貨ですね運用したら儲かるよっていうような話を持ちかけられたと、
はい、
で、投資をしたんですけども投資額ですね返金されないとかですね、
はい、
それから換金してですね出金もできないというような相談ですね。それから仮想通貨をですね換金して、普通の法定通貨ですねに換金して出金しようとしたんですけども、そのためのですね費用を請求されたとかですね、
はい、
それから取引所ですね、事業者と全く連絡が取れなくなってしまったよとかですね、それから三田所でもこれ時々ポロポロと相談あるんですけど、はい、出会い系サイトとかですね、マッチングアプリで知り合った人に勧められてですね、仮想通貨の投資をしました。結局ですね投資額も返金されないし換金もできないと、でそのうち連絡も取れなくなってしまったというような相談ですね。この4つ目 の、 やつが一番多いんじゃないかなケースとしてはっていうところですね。で、仮想通貨ですね皆さんこう儲かるよっていうような話だけ先行してですね結構興味なんか持たれてる人もおるんじゃないかなと思うんですけど、始めてみようかな投資してみようかな取引してみようかなっていう時にはですね、こういったところをちょっと注意をしていただきたいなっていうポイントですね、はい、お話をさせていただきます。
ぜひお願いします。
はい、で一つ目がですね、インターネットでこう交換所とか取引所の事業者を経由してっていうことをお話ししましたけど、
はい、
利用しようとしているですね交換所とか取引所の事業者ですね、法的に登録を受けた事業者のみが行いますよって最初に言いましたけど、はいはい、この登録を受けた事業者についてはですね、 金融庁のホームページなどでも紹介されたりですね、はい、過去にですね、処分ですね、行政処分ですね、違法な取引とかがあった場合ですね、はい、受けている行政処分なんかもですね、金融庁のホームページにその事業者が出てるんでですね、
あ、そうなんですね、はいはい、
もし利用しようかなっていう交換所取引所をですね、事業者があればですね、そういったところでよく行政処分歴を確認していただければなと思います。
はい、わかりました、はい、
それから2つ目ですね、
はい、
取引ですね、しようかなって思った時にはですね、きっと知り合いなんかに絶対儲かるって言われてですね、始めるケースが多いんじゃないかなって思うんですけど、いきなり飛びつくんではなくてですね、やっぱりこう取引の内容とかですね、絶対儲かるって言われてるけども必ずリスクはあるんでですね、しっかりとですね、そういった事業者からですね、説明を受けてですね、理解した上でですね、納得した上でですね、利用をしていただきたいなと思います、はい、で3つ目ですね、インターネット上をですね、宣伝チラシとかで、うん、こうやっぱり簡単に儲かるなどのといったようなこう甘い言葉ですね、はい、が大きくですね、強調されるようにきっと記載表示されていると思うんですけども、はい、それによって申し込みしてですね、詐欺被害とかですね、
はい、
悪質商法の可能性も十分あるんでですね、はい、その言葉だけでですね、騙されないように十分注意していただきたいなというふうに思います。3つですけども、はい、注意点ですね、
はい、
お伝えさせていただきました。
ありがとうございます。では最後にまとめていただけますか。はい、
仮想通貨ですね、始めれば儲かるよっていうことをこう耳にすることが非常に多いんですけども、はい、儲かる人がいればですね、その逆にですね、儲かっていない損しているっていうような人も必ずいます。なので儲かると言われてですね、よくわからないままですね、安易に手を出してしまうんではなくてですね、説明を聞いたりですね、それからリスクっていうものをですね、十分に理解してですね、
はい、
取引をするようにですね、お願いをしたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました、
はい、
ではまたこの1週間もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼いたします。お話を伺いしましたのは三田警察署の松井副署長でした。三田警察オンラインでした。